本日の聖書箇所はフィリピ人への手紙1章1から2節です。新約聖書394ページになります。司会者の方で拝読させていただきます。フィリピ人への手紙1章1から2節です。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテからピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち並びに監督たちと羊たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。赤坂先生からキリストに仕える幸いと題して御言葉を取り継いでいただきます。お願いいたします。
今年度はおおむね月に一度こちらの講談に参らせていただくようなことになると思っています。ピリピ書を開いて少しずつ読み進めてまいりたいと思っています。どこまで行けるか分かりませんが、このパウロとテモテを通してピリピに書き送られた手紙の中に喜びにあふれる教会の姿を共に発見してまいりたいと思っています。今朝は1節2節を読んでいただきましたが、ほとんど第一節だけに注目することになります。キリストを信じた一同がそれぞれの持ち場あるいは立場においてキリストに仕える幸いを一人一人が与えられているという、その幸いを覚えて共に主に感謝を捧げたいと思っています。パウロはいつも手紙の初めに自己紹介から始めます。どの手紙でもそうであって、当時の習慣でもあったと思いますが、キリストイエスのしもべであるとまず自らを紹介いたします。聖書に親しんでいらっしゃる皆さんが多いと思うので、このパウロがしもべという言葉を使うのは決して珍しくないというふうに思われると思います。その通りなんです。ただこの手紙の最初の自己紹介のところでしもべという言葉を使っているのは実は珍しい。この箇所とローマ人への手紙とテトスへの手紙と3つだけです。13の手紙の中で冒頭の自己紹介でしもべと使っているのは3つだけ。このピリピ書を書いた時、パウロはローマで投獄されていると考えられますが、同じ獄中から書いた手紙が他にもあります。コロサイ人への手紙とエペソ人への手紙とそしてピレモンへの手紙という短い手紙、この4つまとめて獄中書簡、ローマの獄中から書かれた手紙と呼ばれますが、同じ時期に同じ場所から書かれたのにです、これら3つの中にはこのキリストイエスのしもべという自己紹介はないんですね。13の中で3つしかないということも特徴的ですし、しかも同じ時期に書かれた手紙の中にも出てこないということを考えますと、パウロがこの1章1節でキリストイエスのしもべという言葉を使ったのにはやっぱり何らかの意図があるのだろうというふうに読む必要があるだろうと思います。しもべ、奴隷という言葉です。ピリピ書の中にもう一回だけ出てきます。2章の7節をお開きくださいますか。そこにもう一回しもべという言葉が出てまいります。ここではキリストについて述べられております。6節から読みますが、2章6節、キリストは神の見姿であられるのに神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり人間と同じようになられました。 人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。9節10節11節と続いていくキリスト賛歌とも言われる箇所ですが、この7節のところにご自分を虚しくしてしもべ奴隷の姿をとってくださった、その意味するところ8節自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われた、それほどまでに自らを卑しく低くしてくださったというキリストの事実について、しもべという言葉をパウロは使っています。この手紙の中に、特徴的な1章1節と2章7節をこう照らし合わせて考えてみますと、パウロがフィリピの教会に対して自分をしもべと自己紹介をしたのは、少し思い切った言い方をしますが、このキリストと同じようにでしょうか。自らを低く卑しくして、このキリストに見習うようにして私も仕えているのです、仕え続けたいのです、そんな願いが込められていると読んでみたいと思います。実はフィリピの教会にとってパウロはこの町に最初に福音を伝えた人です。開拓者です。フィリピ教会の創立の伝道者と言って良いでしょう。特別の関係の人です。またフィリピ教会を創立しただけではなく、そのフィリピ教会の祈りと献金にずっと支えられて世界宣教の働きに就きました。他のところでそう言っていますが、このマケドニアの諸教会ピリピを含めた教会がパウロの伝道者宣教師としての働きをずっとサポートしてきた、そんな特別な関係にあります。そうであれば、この手紙の最初のところで別な自己紹介があっても不思議ではない。例えば、皆さんに最初に福音を伝えた私パウロからとか、ピリピ教会の創立者である私パウロからとか、皆さんがずっと支えてきてくれた宣教師である私パウロからとか、いろんな自己紹介があり得ると思うのですけれど、そしてどれも全く自然な自己紹介であり得ると思うのですが、パウロはそんなことは一言も言わないで、ただキリストイエスのしもべとだけ自分のことを紹介いたします。潔い、あるいはすがすがしい、そんな印象を私は受けます。伝道者の立ち位置についての良い模範であるというふうにも思います。自分が何をしたとか何者であるとか、そんなことを並べ立てる必要はない。いわば名刺に肩書きをいくつもいくつも並べるような、そんな必要は全くなくって、ただ一言、キリストイエスのしもべです。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、この時テモテもローマの獄中に一緒にいて、パウロの道路者として二人三脚のようにして奉仕をしているわけですが、パウロは一人自分のことをしもべと呼ぶだけではなく、テモテのこともしもべと呼んでいる。少々かわいそうな気もいたします。若手の新進気鋭のこれから将来を嘱望されている伝道者であります。実際パウロは2章を見ると、そんなテモテに対して惜しみのない賛辞を並べています。信頼しています、期待しています。だけれどもテモテについてもそんなことは一言も言わない。ひとまずね、皆さん期待してくださいね、これからテモテはきっと大いに役に立ちますよってなことは言わない。ただ一言、しもべです。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテ、伝道者の立ち位置の良い模範であるという言い方をいたしました。私もこんな風でありたいなと思います。ただ一言、しもべですって言って自己紹介をして、使える生涯を全うできるように思い出した時にはお祈りいただければ幸いだというふうに思いますが、そのパウロとテモテから次に宛先でありますが、パウロとテモテからすべての生徒たちへという言葉が最初に実は来ています。パウロとテモテからすべての生徒たちへ、含蓄のある言葉の選び方だと思います。 パウロは教会に連なるすべての人々は聖徒であると呼んでいる。聖徒というこの言い方もパウロにおいて決して珍しい言葉ではありませんけれども、全教会が皆聖徒であるというこの最初の確認は少々特徴的であるというふうに思います。フィリピンの教会のみんながみんな聖徒であると言われている。誤解のないように少し挟んでおきますが、聖徒というのは聖人君子というような意味ではありません。まあ、第一義的には聖人君子ってもいろんなこう言葉のイメージがあるかというふうに思いますが、まあ、世間と比べて特別に立派な生活をしている人とか、決して人に後ろ指を刺されることのないような清い清い生き方をしている人というような意味では、まあ、ないんですね。すべての生徒たち、つまり教会の皆さん、あなた方はそういう人たちですよって言ってパウロが太鼓判を押しているというのではないのです。まあ、それを幸いと感じるか、あいにくと感じるか、まあ、その感じ方は皆さんにお任せ、お委ねしたいと思いますが、では聖徒という言葉は何を意味しているかっていうと、聖人君子ではないけれども何を意味しているのかっていうと、神様に属するものとして取り分けられたということを意味しています。聖徒、神様に属するものとして特別に取り分けられた。聖徒の何が特別かっていうと、その取り分けられたという一点だけです。神様に属するものとしてこう取り分けられた、神様専用であるというその点においてだけ特別である人々が聖徒である。まあ、そう言われると確かに教会に連なるすべての人は聖徒です。信仰を持ったばっかりの人も、30年選手も50年選手も、たくさんの奉仕を担っている人もそうでない人も、神様のために神様に属するものとして取り分けられたという意味ではみんな同じ聖徒であります。私たちもそう、キリストの福音を信じる恵みに招き入れていただきました。クリスチャンである皆さんは心に信じて義と認められ、口で告白して、ただそれだけで救いをいただきました。新しく生まれさせていただいて、神の子供となって神に属するものとしていただきました。クリスチャンというのは、イエスキリストを信じた者たちというのは新しく生まれて神に属する特別な存在とされた人々です。聖徒である。その意味でクリスチャンである私たちも一人の例外もなく皆聖徒と呼ばれているということを共に覚えたいと思います。フィリピにいるキリストイエスにあるすべての聖徒たちへとこうパウロは手紙を書き送るわけです。市川の地にいるキリストイエスにあるすべての聖徒である皆さんというような、まあ、パウロからの呼びかけを私たちも今受け取ってよいということでありましょう。全員が聖徒と呼ばれていることを感謝したいと思います。その上で並びに監督たちと執事たちへという言葉が続く、まあ、そこにも目をやっておかなければなりません。今お手元では皆さん新科学2017という訳をお持ちの方が多いと思いますが、教会に備え付けられているのはそうですが、もうちょっと前、新科学の新科学の第3版というのが、使われておりました。その前第2版があり第1版があり、遡ると1970年に第1版が、旧新約出版されて、まあ、以来ずっと用いられている聖書ですが、この2017の訳まではこのところすべての生徒たち、また監督と執事たちへと訳されておりました。日本語のニュアンスとしてどれくらい違いますかね。すべての生徒たち、また監督と執事たちっていうのと、すべての生徒たち並びに監督たちと執事たちへ、あまり違わないと思うかもしれませんが、翻訳者としてはかなりこう意識をして言葉遣いを変えたのですはずです。 まあ、実はまたという言葉も並びにという言葉も一言だけでは十分にこの原文のニュアンスを伝えきれないのではないかなと思います。まあ、そういう意味でこう不満がちょっとだけ私残るんですけど、不満が残るって言って代案があるわけでもない。きれいに一言で置き換えられればそれが美しいんですけれど、なかなか翻訳とか通訳ってそういうわけにいかなくって、ご存知どうしてもこう補って補足説明をするより他にこのニュアンスを伝える方法がないので、ちょっとお付き合いいただくことになりますが、またでなくてよかったなと思うのは、またという、こう、まあ、生字接続詞をやめてくれてとてもよかったなというふうに私は思うのは、以前の訳ですと、すべての生徒たちという一つのグループの人々と、またもう一つのグループの人たち、監督と執事たちっていう、こう、二つのグループがあるかのような、生徒たち、また監督と執事たちですか。そんなどうしても印象を拭えないのではないかと思います。でもパウロが言ってるのはそういうことじゃないんですね。実は宛先はすべての生徒たちです。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテからすべての生徒たちへ、ピリピにいるキリストイエスを信じている皆さんのことですよ、ちなみに監督たちと執事たちのことも忘れてはいませんよっていうような正し書きがくっついているっていう感じ。監督や執事のことも決して軽視しているわけではありませんよ。すべての生徒たちって教会を一括りにして、中でも教会の中でも大きな責任を担っている人たちのことを軽視していると思わないでください。監督たちや執事たちのことも覚えていますよっていう、その程度の正し書きであります。生徒たちという一つのグループと別な種類のもう一つのグループがあるわけではなくて、生徒たちは全てのですから、教会に連ない人はみんな生徒たち、その中に監督であるとか執事であるとかというような務めを与えられる人々もいるというようなことでしょうか。ここを丁寧に読んでおきませんと、歴史の教会が時々しでかしたような誤解に私たちこう安住する危険があります。例えば中世の宗教改革前夜の古いカトリック教会は、聖職者と言われる人たちと平信徒と言われる人たちの間にこうすっかりこうギャップを設けて、全く違う種類の人々であるかのような、生徒たちと違う種類の教職者たち、平信徒とは違う種類の聖職者たちというような区別を設け、そこにギャップを設け、特権を付与し、そして教会を誤った方向に導いてしまったというような過去の鉄があります。いや、聖書を丁寧に読めばこの箇所のように、すべての生徒たち、その中には監督と執事もおりますわねっていう、そういう言葉遣いを聖書がしているということにちゃんと気がついて、教会における教職者の位置づけを、まあ、正していくことができるのになと思います。まあ、実際歴史の中で教会は幾度も聖書に立ち返るという形で、その歪みを修正して今日まで歩んできている。私たちもいつしか気がつかないうちにこう聖書からずれていかないように、いつもこう聖書に立ち戻るということを大切にしなければなりません。まあ、そんな意味でもこんな言葉遣いの一言一言にこだわりながら、御言葉を共に聞くことを大切にしたいと思うのです。まあ、その上で監督と執事という言葉に次に関心を移してまいりたいと思いますが、監督たちと執事たち、ちょっと字は小さいですが、監督の右肩に米印がついていて脚注がついております。あるいは監督する者たちと奉仕する者たち、まあ、そんなにニュアンスが違わないかもしれませんが、監督という何かこうポジションというよりは、監督する者たちというこう機能ですかね、の方にむしろ関心がある。執事というポジションよりも奉仕する者たちというその機能の方に聖書の関心があるというふうに理解していただいてよいかなと思います。監督の方ですが、まあ、監督見張る 対処交渉からものを見て俯瞰的に見て見張るというようなそんなことでしょうか。この言葉は聖書の別な箇所では長老という言葉よく出てきます。長老という言葉とこう入れ替え可能な互換可能な言葉として用いられています。また監督長老という言葉は牧するというこの牧師の仕事を牧するという言葉とも隣り合わせで使われています。3つ監督と長老と牧師っていう言葉は3つこう隣り合わせで使われている言葉であるというふうに理解をしていただいて、ですから一章一節の監督たちっていうのはもう牧師たちと今日で言えば牧師職にある者たちというふうにおおむね理解していただいて良いと思います。パウロは別の箇所ではこんなふうにも述べていますが、あなた方は、ここで言うあなた方っていうのはエペソ教会の長老たちです。ちょっと文脈が別ですけど、エペソ教会の長老たちを呼び寄せてパウロは長い説教をいたしました。その中であなた方は自分自身と群れの全体に気を配りなさい。神がご自分の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために聖霊はあなた方を群れの監督にお立てになったのです。長老たちを牧するために立てられたのです、監督ですというふうに使われていますから、使徒の働き20章28節ですが、3つの言葉が隣り合わせと申したことの一つの例として紹介をしておいてよいと思います。ここにも見張るという言葉、あなた方は自分自身と群れの全体に気を配りなさいというふうに訳されていますが、見張りなさいっていうふうに関心を集中しなさいとか見張りなさいというふうに理解しても良い言葉遣いです。牧師の仕事、それは見張ることです。見張るって言うとなんかこう悪いことしないように見張るっていうか、そんなニュアンスがあるかもしれませんが、いやもうちょっとこう積極的に考えていただいて、大きく見て羊たちを危険から守り、羊たちの健康状態をよく観察し、そっぽ向いてないで羊たちのことをよく見ていなさいよという、そういう意味で見張るですね。あなた方は自分自身と群れの全体をよく見張りなさいとパウロはエペソ教会の牧師たちに言いました。牧師の仕事は一つには見張ること、もう一つには食べさせることです。牧するという言葉の中に含まれているのは、羊飼いにとって羊との関係で一番大切なのは食べさせること、危険から守ること、いろんなことがあるでしょうけれども、羊食べないと死んじゃいますから、食べさせることが牧することの中心にあります。牧師の仕事の一番中心にあるのは食べさせることと見張ることというふうに理解してください。御言葉を食べさせること、そしてその御言葉に養われている羊の一人一人、そして群れの全体をよく見張ること、それが監督の務めであります。もう一つのグループ、機能は羊たち。羊たちという言葉が奉仕する者たちっていうふうにこのピリピ一章一節の脚注であるのはちょっと面白いかなというふうに思います。羊、奉仕する者たち、他の箇所では務めとかいろんな訳し方をされていますが、少し幅のある意味を持つ言葉であります。関連性の高い箇所としてもう一箇所開きたいのは使徒の働きの6章です。ちょっとご一緒に開いていただけないでしょうか。243ページ、新約の243ページ、使徒の働きの6章。エルサレムで生まれたばかりの教会が爆発的に成長をしていきました。その中で一節、弟子の数が増えるにつれてギリシャ語を使うユダヤ人たちからヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情が出た。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給においてなおざりにされていたからであるですね。この頃生まれたばかりの教会はみんな財産を持ち寄ってエルサレムの神殿で共同生活、まあ、キャンプみたいな生活をしていたんですよね。でその時に食料の配給に不公平が出てきた。悪意があったわけではなくて言葉の問題、 ギリシャ語を使うユダヤ人たちとヘブル語を使うユダヤ人たちの間に意思疎通がうまくできなかったということでしょう。使徒たち、イエス様の十二弟子は基本的にはギリシャ語も話せましたけれど、基本的にはギリシャ語、ヘブル語で生きてた人たちですから、ヘブル語アラム語で生きてきた人たちなので、その人たちが教会の中心的なリーダーシップをずっと取っている中で、ギリシャ語を話す人たちの要望とかが十分理解できない、行き届かない、目が届かない、見張りが行き届かないというんでしょうか。その時に十二弟子は御霊と知恵に満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい、3節ですね。その人たちにこの務めを任せることにして、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念します。よく知られている箇所ですね、この祈りと御言葉の奉仕に専念します。まあ、そのようにして7人の人々が建てられ、教会はさらに前進して行きました。まあ、ちなみにこの最初の7人を執事の専任というふうに言われるのは、この食卓のことに使える2節、あるいは3節、この務めという言葉に執事という言葉と同じような言葉が使われているからです。選ばれた7人はみんな、これギリシャ的な響きの名前だと言われます。つまりニーズのあったギリシャ系のヤモメたちのことがちゃんとよくわかるように、ちゃんとコミュニケーションができるようにという中で建てられた人たちであったということだと思います。この6章のところにある奉仕ないしは務めというこの言葉、ピリピ1章1節では執事という言葉、奉仕する者たち、羊、奉仕、務め、同じ言葉ですよね。同じ言葉です。で、その同じ言葉が2つの方向でこう挟まれているか、サンドイッチみたいになっている。食卓のことに奉仕するか、御言葉に奉仕するか。使徒たちも、羊たちも、あるいはピリピ書で言えば、監督たちも羊たちも、あるいは今日の言葉で言えば、牧師たちも役員たちも、同じく、奉仕する者たちなんですね。御言葉のことで奉仕するか、それとも食卓のこと、実務的なこと、実際的なことで奉仕するか、いずれにしても奉仕する者たちであるという同じ言葉が使われて、特にこの6章のところでは奉仕という言葉、あるいは執事という言葉で、この両者、御言葉に使える人々と食卓に使える人々とが対比されているというのは大変興味深い箇所であるというふうに思います。ちょっと余分な話を挟みますが、10時の礼拝では時間がなかったので、そして説教というよりはちょっとこれはお勉強みたいになっちゃうので、余分な話なんですが、まあ、せっかくなのでちょっとだけお付き合いをいただきますが、4節の私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念しますというところに、この祈り等のところに点が入ったんですね。句点、等点の等点、祈りと点、御言葉の奉仕に専念します。これまでの訳は祈りと御言葉の奉仕ってつながってたんです。で、この祈りと点、御言葉の奉仕、実に新改訳の訳者たちは丁寧に丁寧に仕事をしてくれています。以前の訳ですと、祈りと御言葉の奉仕で日本語で読むとですね、祈りの奉仕と御言葉の奉仕という印象を持つ可能性もかなり高い。祈りと御言葉の奉仕、分解すると祈りの奉仕と御言葉の奉仕、でも実際には祈りと奉仕なんです。祈りと御言葉の奉仕というふうに、この祈りと奉仕っていう対比なんだということを、以前の祈りと御言葉の奉仕という表示ではちょっと読み取りづらい。原文は祈りと点、まあ、点はないわけですけど、点を打つことによって祈りと奉仕なんだということが、まあ、よりはっきりしたのではないかなというふうに思います。まあ、こうしてみると、皆様、またと並びにってそんなに違わないような気がしますよね。ピリピ書、ここに点があるかないかとかってそんなに気にならないかもしれませんが、実は役者たちはかなり気をつけて原文を丁寧に 正確に表現できるように、訳しておりますので、なるべく丁寧に読んでいきたいと思いますね。今の話はちょっと大まけというか余分の話でありますが、でも覚えていただきたいのはこの箇所で奉仕、務め、執事の奉仕という言葉に御言葉の奉仕と食卓の奉仕という言葉がこうセットになっていて、監督たちと執事たちってそんなに違うわけではなく、両方とも使える人たち、奉仕する人たち、主に御言葉のことで使える牧師たちと、主に実務的なことで使える役員たち、いずれにしても奉仕者たちというような、そんな一括りであると覚えていただいて、そうするとピリピ書に戻りますが、最後に宛先はすべての生徒たちです。監督たちと執事たちがその中に含まれていることも決して忘れてはいませんよ。監督たちと執事たちってこうワンセットにしていることにも意味があるんだろうということになりますか。主に御言葉のことに使え、御言葉を持って食べさせ、見張る務めで奉仕している監督たち、牧師たちと、主に食卓のこと、その他のさまざまなことで教会に奉仕している奉仕者たち、ここは執事たちって訳すよりは奉仕する者たちっていうふうにむしろ訳したいかなって思います。なんか執事たちっていう言葉を見ると、あ、私関係ないわって思うかもしれませんが、全ての生徒たち、いや皆さんそれぞれ奉仕の分がありますよね、特に役員さんたちのことを覚えてということではあるにしても、一人一人与えられた奉仕の分を受け止めながら読むという意味では、奉仕する者たちって訳す方が嬉しい、かもしれません。ともかく教会にはキリストを信じて聖徒と呼ばれて一つに集められている人々がおり、そこに飯と賜物、神がくださる飯と賜物によって建てられた監督する者たちがおり、また奉仕する者たちがいて、一つのキリストの体を成している。パウロはそのピリピにいるすべての生徒たちにこの手紙を書き送っているわけです。教会に連なる者たちは全員が聖徒と呼ばれているというそのことを最後の最後に共に受け止めたいと思います。今日私たちもまたキリストを信じた者たちは聖徒と呼ばれる神に属する一人一人です。その私たちの中から監督たちが立てられ、執事たちが立てられ、奉仕する者たちが立てられ、一つの教会を成しているということを覚えたいと思います。ご一緒にピリピ書の続きをこの後読み進めてまいりますが、パウロが本当に喜んでいる姿に出会うことになります。感謝している姿に出会うことになります。教会に期待している姿に出会うことになります。またパウロが励ましてさらに豊かな姿を呈するようにと描いてくれる教会の姿に出会うことになります。私たちも私たち自身のこととして自らのありさまを主にあって喜び感謝し、さらに期待を深め、一層豊かな教会として整えられていくということのために、このピリピ書の御言葉の励ましを共に受け取らせていただきたいと思います。それにしてもただキリストを信じただけで聖徒と呼ばれ、キリストに仕える人生を私たちが一人一人与えていただいているというのは大変幸いなことであります。感謝して今週も歩みを進めてまいりましょう。お祈りいたします。主なる神様、今朝もあなたの御言葉に心を向けるひとときを与えてくださってありがとうございました。細かいことにこだわりながらのようにも思いますが、しかしそうしたところにも神様が私たちの今に対して光を与え、励ましを与え、恵みを発見させてくださることを思います。豊かな御言葉の養いを受け止め漏らすことがないように、日頃の私たちの御言葉との向き合いにおいても、御霊の神様、どうぞ私たちを励ましてくださり、 あなたの恵みを受け止めさせてください。今週もそれぞれの場所に使わされてまいります。聖徒と呼ばれ、聖徒としてそこに使わされていくことを感謝しながら、主にお仕えする日々を歩ませてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。